創世記第28章10節から22節までをお読みいたします。創世記第28章10節から22節。ヤコブはベエルシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが天に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れて言った。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そして、その場所の名をベテルと呼んだ。その町の名はもともとはルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。この朝はこの箇所から石の枕と題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。先週の日曜日の夜ですけれども、私の大好きなテレビ番組がやりまして、先日その録画を見ました。逃走中という番組です。見たことのある方があるでしょうか。簡単に言いますと、子供の頃にやった鬼ごっこなんですけれども、最近は幼稚園の子供たちも鬼ごっこと言わないで逃走中をやろうと言うんだそうです。そのぐらいこうポピュラーになりつつあります。鬼役はハンターと言いまして、真っ黒のスーツを着て黒いサングラスをしてプレイヤーを追いかけるわけです。そして参加しているプレイヤーは制限時間を逃げ切ることができると、100万円ほどの賞金を手に入れられるという、 そういう番組です。なんだ先生あまり大したテレビ番組見てないなと思われる方もあるかもしれません。子供の頃はそういう遊びをしながら追いかけられる中を必死になって逃げる、そういうスリルを味わったわけですけれども、大人になるとまずそういうことは起こりません。先日祈祷会に来られた方に聞いてみたんですが、夢でなら誰かに追いかけられるということはあるけれども現実にはないと皆さんが口を揃えて話してくださいました。まあでも夢で追いかけられることがあるんだというのもですね、こう私もそうですけれども、皆さんそういう経験をすることがあるのかもしれません。何か犯罪を犯すとか借金を踏み倒したとか何かそういうことをしてしまえば警察だとか借金取りから必死になって逃げるということはあるかもしれませんけれども、普段の生活の中でそんなに必死になって逃げなければならないということが起こるとすれば、それはもう事件です。今日のヤコブは逃げています。どうもかなり急いで逃げています。ベールシェバという家族と長年住み慣れた土地から叔父のラバンの住んでいるハランを目指して逃げているのです。そしてあるところに来て野宿をすることになるんですが、その場所が後でベテルというふうに名付けられます。聖書の中に地図がついている方はそれを見てくださると、新改訳聖書だと後ろの方に地図の4というのがありますけれども、今別に見なくても構いませんが、このベールシェバからベテルというところまでだいたい100キロぐらい離れていることがわかります。1日で走って逃げたとしてはかなり長い距離ですけれども、もちろん1日で逃げたというふうに書いてはいませんけれども、聖書を読んでみますとどうもそんな雰囲気で書かれていることがわかります。私は見ておりませんけれども、24時間テレビで100キロ走るというのがあるんでしょうかね。24時間かかるじゃないかというような気がするかもしれません。マラソンは 42.195 キロ2時間か3時間で走るわけですから、1日で走れないこともないのかもしれません。ヤコブはそこまでして急いで逃げる理由があったわけです。それは兄のエサウから逃げるためです。エサウは狩人ですから健脚だったと言えると思います。マラソン選手のように長距離を走ることができたかもしれません。ですからそんなすぐ近くで休んでいてはすぐ見つかってしまえば殺されてしまうということだったわけですから、とにかくヤコブは必死になって逃げたわけです。だからかなり急いでできるだけ距離を稼ぎたい、そう思って必死になって逃げていました。兄のエサウはというとアウトドア派というか体育会系の人物、そういうふうに言っていいと思いますけれども、弟のヤコブの方はどちらかといえばインドア派で、いつも天幕の中でお母さんと話をしているというような、そういう青年です。そんなヤコブが珍しく頑張って走って逃げている、まさに逃走中だったわけです。それだけの距離を走って逃げている間、ヤコブはいろんなことを考えたと思います。無事に叔父の住むラバンのところまでたどり着くことができるのだろうか、そんなことばかりを考えていたかもしれませんし、あるいは後ろを振り返りながら 兄の姿が見えないだろうか、そういう恐怖を感じていたかもしれません。あるいはまだ見ぬ波乱の地でどんな生活をすることになるのかをいろいろと考えて心配をしたかもしれません。安心できないからこそそんなに長い距離を逃げ続けているのです。念願であった神の祝福をいただいて100キロ走る体力があったとしても、この先の不安感があるならば幸せを感じることができないのだということがここからよくわかります。ちょっと余談ですけれども、先日ユニセフが先進国の子どもの幸福度調査という調査の結果の発表をしました。レポートカード16と言われるものです。ユニセフというのは児童国際基金という組織です。その結果をテレビでご覧になった方も多いと思います。衝撃的な結果でした。先進国38カ国の中で日本の子どもたちがどれぐらいの幸せを感じているのかというんです。で、そのレポートの中に身体的健康という項目があります。その先進国38カ国の中で日本は第1位という結果でした。健康面で言えば日本の子どもは世界で一番恵まれているというんです。ところが精神的健康という項目がありまして、その項目では37位、下から2番目だったというんです。生きている生活の環境は病気などの不安から守られている、そのようなとてつもなく恵まれている環境に生きているのに、子どもたちは精神的に追い詰められているということがこの結果からよくわかるのです。これはこの国が子どもを精神的に支えるというその心に最も大切なものを与えられていないということの表れです。ちょっと考えさせられる結果です。で、そのレポートには他にもスキルという項目があります。日本の子どもはこんなに追い詰められている、それはスキルを得るために頑張っているということなんだろうか。スキルというのは読解力や数学分野の学力、社会的スキルというのを表しているわけですけれども、日本の子どもたちは先進国の中でスキルは実は大して高くないということがその結果で出てきました。27位です。下から数えた方が早い。これもまた驚きでした。日本の親たちは必死になって働いて子どもに塾を通わせてスキルをつけさせようとしているのに、世界の視点で見るとどうもそれはあまりうまくいっていないというんです。じゃあ一体日本の子どもたちは何に追い詰められているのか、大きな疑問が浮かんできます。家庭の中の子どもの姿や学校でのいじめの問題というのがその背景にあるのかもしれません。医療など健康を支える環境は世界で一番といえるところに住んでいながら心はすさんでいる、それが日本の子どもたちの取り巻く状況なのだというんです。多くの親たちが何とかスキルを身につけさせたいと一生懸命なのに、それほど結果も出ていなくて、反対に子どもたちはどんどん傷ついて耐えながら生きている、そういう姿が見えてきます。それはここで 逃走中のヤコブの状況とよく似ているのかもしれません。何かに追われるように生きているのに先を見据えることができない、この先だからどうなるのかということがよくわからない、そんな不安を抱えて生きているのです。一体何が足りないのでしょうか。どうしたらそのような状況から抜け出すことができるのでしょうか。11節にこうあります。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。人は永遠に走り続けることはできません。どこかで限界を迎えます。ヤコブは走るのをやめて眠ることにしました。その時のヤコブはかなり大胆です。そこら辺にあった石を持ってきて、石を枕にして眠ったというのです。ということは野宿をしたということです。追われる身でありながらそこら辺の石を持ってきて枕にして寝るというのはとても大胆な決断です。追ってから見つからないのか、獣に襲われないのか、さまざまなリスクがあったはずです。でも私は思うんです。いつまでも走り続けることは不可能です。限界は必ず来るのです。そうであるとすれば、あとは自分の存在を全部神様に任せて身を委ねて眠るという決断ができるということは、そこに信仰が現れるのではないのか。聖書はその時のことをこのように記しています。12節です。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。なんとも不思議な光景です。そしてこれは夢だと言うんです。夢の中で天からはしごが降りてきて、天使たちがそのはしごを上り下りしている。ヤコブが見た夢はそれで終わりませんでした。13節です。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与えると言って祝福の言葉を語ります。ヤコブは父イサクやその父アブラハムと主が出会った物語を子供の頃から何度も何度も聞き続けてきたに違いありません。そしてその主と出会うことを憧れてきた、憧れを抱いてきたはずなんです。だからこそ長子の権利を欲しがり、兄を騙しイサクを出し抜くことまでして祝福をつかみ取ったのです。ところが今その結果、ヤコブは家族から遠く離れた地まで逃げ延びて、荒野の中で石を枕に夢を見ている。すると父祖アブラハムと父イサクのお会いした主が目の前に現れて、そして父たちに語ったと同じあの祝福の約束の言葉が今度は自分に向かって語りかけられるのを聞いたというんです。ここで語られている主の言葉は子孫の約束と土地の約束と、そしてあなたを守り捨てないという力強い約束の言葉をヤコブは聞いたのです。あの憧れの祝福の言葉を ヤコブは主ご自身から荒野の真っ只中で聞くことになったのです。それはヤコブにとってどれほどのことだったでしょう。ヤコブは眠りから覚めてこう言います。16節、まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。ヤコブはその夢を見て、この場所に主がおられるということを私は知らなかったと言ったんです。それはどういう意味なのか、次の節を見るともっと明らかになります。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だと言ったんです。ヤコブは自分が見たその夢を見て気がついた。この場所が天の門だったのか、そう思ったというんです。神がおられるところが天、そして天に入っていけれる入り口がここにあったんだ。ヤコブはそう思ったんです。ここにはしごがあって、このはしごを登っていったら神様のおられる天にまで行くことができる、すごい場所だったんだここは、と思ったというんです。そうするとこの世界に天国の入り口があるんだとしたら、何か目印をつけておかなければなりません。後で見つからなくなってしまいますので。それでヤコブは自分が寝ていた枕を立てて柱にして油を注いで、その場所のことをベテル、つまり神の家と名付けたというんです。今の私たちは神のご性質のことを偏在と言いますけれども、神はどこにでもおられるお方ということを信じています。だから天国の入り口がベテルにあって、ベテルのその場所に目印をつけておいて、まあ、エスカレーターかはしごか分かりませんけれども、そういうものに乗って天に上がっていくことができる、どうもそこしか入り口がないらしい、なんていうようなことはおそらく誰も考えないと思いますけれども、ヤコブが夢を見たときにそのように理解をしたと聖書は報告しているんです。まあ、それほどにヤコブにとってみたら衝撃的な印象的な出来事として、このことは心に刻まれたと思います。まさにこの出来事がヤコブと神であられる主との出会いの出来事となったのです。それまでヤコブは父イサクの信仰、父祖アブラハムの信仰に憧れを抱いて生きてきましたけれども、そのヤコブが独り立ちをする日、それは残念ながら悲しい闘争の果てに、将来を見据えることもできず、思い悩みながらもう疲れ果てて眠った、そういう中での出来事でした。けれどもこの夢の出来事はヤコブの生涯に決定的な意味を与えることになったのです。ヤコブはここで主に誓願を立てます。20節から22節にそのことが書かれています。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私は すべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。そういう誓いをするわけです。神が私にくださるものの十分の一をあなたに捧げますと誓ったのです。そしてこの後、イスラエルの民はこのヤコブの誓いに自らも預かるために、同じように十分の一を主に捧げていくようになっていったのです。それは私もこのヤコブの民である、神の民とされていて、この祝福に預かるものなのだということを表明するということでもあったわけです。そのために同じように十分の一の捧げ物をします。そしてその習慣は今日に至るまで受け継がれている信仰者の習慣となります。ただここで注意深く見なければならないのは、ヤコブがこの誓願を立てるのに三つの条件をつけたということです。まず第一が、神が私と共におられて旅路を守ってくださることです。そして二つ目は、食べるものと着る衣が与えられることです。そして三つ目が、無事に父の家に帰ってくることができる。その三つのことが果たされるのであれば、十分の一の捧げ物を捧げますと言ったんです。で、これは新改訳の2017になって、今までの翻訳と大きく変わりました。新改訳聖書の第2版では、そこでは主がそのようにしてくださるので、私は捧げ物を捧げますというふうになっています。まあ、そういうふうに信じるので捧げますという言い方なんですが、どうも原文はそうではないんです。新共同訳聖書や教会共同訳聖書でも、主が私の神となられるならと訳しています。まあ、これも新改訳とちょっと違っているんですけれども、けれども神がそうして私の神となってくださるのであれば、自分のうちの捧げ物をすると、まあそれがこの聖書の本来のどうも意味です。つまりヤコブはここで無事にこの3つの条件が神様が果たしてくださるのであれば、十分の一の捧げ物をさせていただきますと言っているんです。まあ実にヤコブらしいというか、ケチくさいというかですね、ヤコブの性格がここによく現れていると思います。もう最初からもう絶対そうしてくださるので信じますと言ったわけではなくて、ちゃんと無事に帰ってくるまで守ってくださったら捧げ物をさせていただきますと、まあ、交換条件のようにしてヤコブは言ったわけです。でもちろんヤコブとしても数年で戻ってくることができると思ってのことだったかもしれません。ところがこの後ヤコブは何年も戻ってくることができなくなってしまうということを、私たちはこの聖書の後どうなるかということを知っています。そういう意味ではヤコブのこの石橋を叩いて渡る性格というのが幸いしたのかもしれません。それだけ長い期間を経てもちゃんと守って帰ってくることができるように、まあ、結果的にはなったわけです。いずれにしてもヤコブはこの一夜の夢を通して、まるで別人のように考え方が変わるという経験をここでしているのです。ヤコブはそれまでは後ろを気にしながら、いつ追いかけてくるかわからないエサウを恐れて逃げ続けていた。これから先どうなるのか見えない将来に不安を抱いていたであろうと考えられるのに、ヤコブが石の枕を立てて記念の場所としたここで礼拝を捧げたときに、もうヤコブは無事に帰ってくることができる、その後のことまで考えることができるようになっているわけです。つまりこの出来事を通してヤコブの心の中に大転換が起こったのです。 それは逃げ続けるのをやめて、神にすべてを委ねて眠ったことを通して与えられたのでした。ヤコブはそこで神と出会ったのです。自分を確かに守ってくださる方を知り、その方と出会う、それはヤコブの人生に決定的な大きな平安を与えることになりました。そしてこの主と出会うことは、子供たちのみならず全ての人にとって必要不可欠なことなのだと思うのです。精神的健康というのは、ユニセフのレポートでは生活の満足度のことを表すそうです。生活の満足度が低い、それが子どもたちだけではなくて、すべての年代である私たちが抱えている現実です。健康が守られていても、スキルが少なからずあったとしても、生きる満足につながっていないのだとしたら、それは自分を支えてくれる本当に大切なものを知らないのだということに尽きると思います。ヤコブはそのような似たような経験の中で主と出会ったのです。そしてこの主との出会いがヤコブの人生を一変させるのです。このように主と出会うということが人の人生を大きく変えてしまうのです。ああ、自分は生きていてよかった。自分には希望がある。私は安心して生きることができる。そのように考えることができるようになるためには、主ご自身と出会わなければなりません。そして主ご自身の方から私たちと出会いたいと願っておられるのです。この主と出会うこと、これが信仰なのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、私たちが生きているこの世界は、この日本という国は、生きていることの満足感を子供たちが描くことができない世界です。そのことを親たちが示すことができない世界です。主よ、憐れんでください。病気から守られているのに、健康的に世界一支えられているのに、生きていく喜びがない。それが私たちの生きている世界です。主よ、憐れんでください。私たちに最も欠けているもの、それは私たちの存在が支えられているという確かさです。そしてあなたはそれを与えることができるただ一人のお方です。主よ、どうかこの世界の人々があなたと出会うことができますように。そしてあなたと出会っている私たちが、この世界にこんなに希望を持って喜んで生きていくことができるのだということを、どうか子供たちに、この世界の人々に証ししていくことができるように、私たちを用いてください。あなたの御国が天にあるように、この地で、あなたの御心が行われますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。